休み応援企画、ぜひこれをやらねば夏は過ごせない、夏を過ごしたとは言えないぞ。こちらからはまず7時台、よし富士山に登ろうという話をご紹介しました。続いて8時台、この時間はアリです。アリをもっと知りましょう、もっと見てみましょう。スタジオにお招きしたのは首都大学東京でアリの研究をされている江口克幸さんです。江口さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よ、アリ博士
ちょっとだいぶ緊張してるんですが、
本当ですか？アリ博士と呼んでもよろしいでしょうか？
あ、ちょっと恐縮ですが
いや、あの江口さんがアリの研究を始められたのはいつ頃からなんですか？
研究として始めたのは大学院に入ってからですから、はい、そうなんですけども、はい、やっぱ小さい時から昆虫が好き で、うん、でやっぱその中でもなんか大きなものとかよりもむしろちっちゃいものが好きだったんですね、はいはい、なんかちょっとよくよく見ないと、はい、何なのかわからないっていうような小さなものが好きで、まあその中の一つがやっぱアリだったっていうことですね。
いろいろある中でアリを選んだ大きな理由は何ですか？
その前にですね、はい、大学の学部の時には蜂の研究をしていて。
あ、そうですか。
はい、でその、蜂自体も結構面白かったんですけれども、その後大学院に鹿児島大学に移った時に、はい、その指導 教員の先生から、もし君はアリの研究をするんだったら、ボルネオに連れてってあげるぞって言われてですね。ボルネオって熱帯の直下のボルネオですね、はいはいはい、で、それ単純に行ってみたかったの で、しかもアリってハチの仲間だし、今まで勉強してきたこともそのまま利用できるかなっていうのもあって、じゃあちょっとアリの研究にシフトしてみますって言って、でそれからもう二十数年ですね、アリとの付き合いですかね。
ボルネオのアリ、はい、出なきゃいけなかったんですよね、その先生にとっては。その時は
ボルネオのアリを含めた昆虫の多様性の研究のための大きな研究費を持っていて、
は
い、
なるほどね。
でその中で、アリの研究を特にこうやる若い、はいはいはい、学生が欲しいと思っていたところだったようですね、
白羽の矢が立ったってやつですね、まさに。で、まんまとハマり、
そうですね、
現在に至る。
そうですね。
普段されているのは、そのアリの分類、
そうですね、分類とか、あと分布様式ですね。なんでこのアリはここにいるけど、このアリは別のここにいるのかみたいな、そういう分布様式ですね。そういうのを研究をしています。
今、それこそ、あまり嬉しくない話かもしれませんが、いろんな方が江口さんの話を聞きたいんじゃないでしょうか。
そうですね。
言ってもいいですか？
言ってもいいですよ。
ヒアリが日本にやってきたというので、かなりなことになってますけど、今日ね、ヒアリのことを別に聞きたくて呼んだわけではないじゃないんです、正直。ただこの時期にお会いできたので、このラジオを通じてぜひ正しい情報をみんなに持ってほしいと思うんです、私。そのヒアリについて、ちょっとこう偏ってるというか、一部しか情報として流れてないとか思われる部分はないですか？
やっぱりちょっと健康被害、そちらの方に偏ってしまっているところがあって、で何と言いますか、正しく怖がるっていうのが必要なんですよ。でそういう中で、殺人アリみたいなイメージが先行しちゃってて、確かに刺されないに越したことはないんだけれども、日本みたいに医療機関がこう整っていて、でかつそもそもこのアリっていうのは人間が活動するような場所に入ってくるアリですから、そうすると刺されて症状がひどければ、病院に行けばいいわけですよね、だからそのすぐに死んでしまうみたいな風に恐れすぎるのは良くなくって、
なるほど。
でも一方で入ってほしくない外来種であるっていうのは事実、それは健康被害もありますけれども、むしろ問題になってくるのは経済的な被害なんですね、例えばこのアリがもし定着してしまうと、例えば家屋外注化して、それで電気周りのものを壊してしまうだとか、あるいは今度は農地にだったりに行くと、今度例えば畜産業とかですね、そういうところでそのアリに工場的にこう家畜が刺されてしまうことによって、例えば乳牛は乳を出さなくなるだとか、子牛を産まなくなるだとか、
そっちの影響の方が怖いですよね。
そういう、影響があるもんだから。
なるほど。
でもあんまりそのあたりが正確に理解されてないなっていう感覚は持って いますね。
だと思います。まあその報道をね、100% の情報を全て出せるかっていうと難しい部分もあるかもしれないですけど、我々はあまりそのピンポイントでなんかこうキャッチーな部分だけ捉えすぎないようにしないといけないですね。
だからまあそういう意味で正しく怖がってくださいっていうのが一つメッセージですかね、
はい、その誰にも会えないような、うん、周りに何もないような、うん、すごい秘境で刺されるようなアリではない、うん、そこに住まうアリではないので、うんうんうんうん、もし万が一アリとしても、うん、我々の生活環境の中で出会ってしまって、まあ、噛まれる、うんうんうん、そしたらまあ病院はすぐ近くにあるだろうし、うん、そういうことが可能、対応がすぐ可能な、うん、まあ、場合が多いだろうということですね、
そういうことですね。だから実際に90年代に台湾に入ったわけですけれども、うんうんうん、台湾で、はい、公式な死亡例はないです。
あ、なるほど、
うん、はい、台湾も医療事情がいいし、今、うん、言ったようにすぐ病院に行けるようなところで刺されることが多いので、
もしあるとしたらその医療機関が、うん、まあ、未発達な場所であったりとかっていうことですね、うん、きっとね、
うんうん、
でもまあ我々は正しい、なるべく正しい情報で、
うん、そうですね、う
ん、いや今日これでハピリー聞いといてみんなよかったね。よかった。もうちょっと疑問に思ってることとか不安に思ってることが少しでも解消できたのではないかと思います、うんうん、よくほらなんか今日本のね在来種のアリがいてくれるから、うんうん、ヒアリをやっつけてくれるんだみたいな情報もどっかから出てわって拡散されたじゃないですか、
うんうんうん、それはまあ正しくって、うん、例えばアリっていうのは女王アリから生まれた子供たちが、まあ、いて、それが一緒に住んでるんですね、家族で住んでるんです、
はいはいはい、
でまあ、このことをもって我々社会性の昆虫だっていうふうに呼んでるんですね。なるほど、
コミュニティを形成するってことですよね、
うん、そうすると同じ種であっても別のコロニーっていうのは餌とか住む場所とかをめぐって競争してるわけですよね、う
ん、はいはいはい、うん、よそ者なぞってことですね、
うん、で同じ種でもそうだし別の種でもそうだし、うん、別のコロニーだととにかく敵対関係、うん、別の家族だと敵対関係にあるんですよ、うん、
はい、
でそういう中でじゃあそこある地域のアリを全滅させてしまったらそこにはたくさん資源があるわけですよね。
そうです
ね。でそこにたまたまヒアリが来ちゃうかもしれないじゃないですか、
はいはいはい、
うん、で逆に言うともともとそこにいるアリを大事にしておけば、うん、その新しくよそから来るものの空き家がない、
はいはいはいはい、はい、うん、今ここいっぱいなんでってことですね、
う
ん、
そういうことです、うんうんうん、だからむやみやたらにアリを駆除しちゃうっていうのは良、うん、くないんです。
そうですね、うん、その可能性を消してしまうっていうことになるから、
だから見つかった場所をピンポイントに駆除するっていうのは大事なんだけど、はいはいはい、まんべんなく駆除しちゃうっていうのは逆効果、うん、
はい、
うん、
全てのアリを一緒くたにしないでくださいね、うんうん、で、うん、おそらく我々がパッと見てあヒアリだって分かるわけないですよね、
うんうん、そうなんですよね。
そうですよね、
うん、
う
ん、なかなか難しいと思います。
いやでもその、うん、アリを観察してみようっていう、うんうん、さっきおっしゃった社会性という部分で、うんうん、これ観察をすることで、うん、めっちゃ面白いもの見れるじゃないですか、
うん、そうですね、で
数年前にアリ観察をやっているので、うんうん、その時のちょっと、うん、一応私の経験談も含め、うん、謎をいろいろ教えていただきたいんです、はい、なので後半この後一旦天気予報とか入りますけれども、その後にたっぷりアリの面白い世界をぜひお話お願いします。
よろしくお願いします。
この時間はアリ博士江口克之さんをお招きしております。江口さん、後半いよいよみんなにアリを楽しんでいただきたいです。
なるほど、
アリ観察面白いですよね。
そうですね、
そして、うん、簡単ですよね。
そうですね、もちろん種類にもよりますけれども、うん、簡単に観察できると思います、うん、
そうか、種類の話ですね先生。
あ、そうですね
先生。アリって、うん、我々多分見てて見るからに違いが分かるのは大きさですわね。
そうですね、
まずめっちゃ大きいアリと、うん、めっちゃちっちゃいのといる、うんうん、あと明らかに黒いのと、うん、なんか赤っぽいのといる、うん、ですけど、うん、身近に、うん、何種類ぐらいいるものなんですか。
そうですね、ちょっと大きな話からしていくと、今世界で名前のついてあるアリっていうのが、
は
い、
何々アリ、
うん、何々アリってね、それが1万2000種ぐらいで、はい、それで日本におよそ300種ぐらいいるんですね。
1万2000のうちの300、
うんうん、で東京都のこの本土で80種類ぐらいかな、
は
い、
そんなにいるんだ。
うんうん、で例えばうちの、首都大のキャンパスちょっと田舎にあるけれども、はい、だから緑も多いですけど、はい、そういうところで 4,50 種類ぐらいですかね。僕はちゃんと確認してるのは40種で、もうちょっとちゃんと見ればいるのかなっていう感じですね。でこの辺の公園とかでもやっぱりよく見れば10種ぐらいはいるんじゃないですかね。、うん、
そうなんですか、うん、で、ま、観察キット ットもありますし、うんうん、きっと皆さん大体想像つきますよね、うん、どうやって観察すればいいか、うん、例えば水槽みたいなものがあって、うんまあ、土砂入れて、うん、アリ捕まえてきて入れます、うんまあ、ご飯のためにクッキーだかなんだか入れます、うんうん、そのうち巣を作るでしょう、うんうんうんっていう感じでいいですか。
まあそうですね、あの例えば巣の作り方を見るっていうんだったらそういうやり方でもいいし、
他に何を見ましょう、うん、いや
僕らは巣の中で の,、はい、あの行動とかですね、 あるいはアリ同士 の, このコミュニケーションとか、はい、そういうのを、はい、あの観察したりもしてるんですね、
はい、
でそうすると巣がの形が複雑だと観察 しづらいもんだから、あの逆にこっちであの巣を作っちゃうんです。
え、
うん、
は
あ、でそ の, あの人工的に作ったすごく単純な形の巣の中に、はい、あの一匹一匹ですね、この違う色であの印をつけたり、るあるいはあの小さく印刷したですね、あの、バーコードをこう、
はい、
あのつけてあげて、それで個体識別をして、でどの個体とどの個体がよくあのコミュニケーションするけど、 こ, いつあのこの個体とこの個体はしないとかいうようなことを見ながら、はいはい、その一つの巣の中での情報伝達 の, このネットワークみたいなのを解析するっていうようなことをやってるんですよ。
そうか、まあうん、我々そこまで細かくはできないかもしれないですけど、うんうんうん、ぜひみんなにやってみてほしいとなると、うん、その社会性ですかね、うん、アリの社会性を見る、
やっぱコミュニケーションとかね、そういうのを見ていただきたいなっていうところですよね。
アリにも気が合う合わないあるんですか。
気が合うっていう表現がいいかどうかわからないけれども、うんうんうん、やっぱあの今言って少し難しい解析をしてると、
はい、
あのその一つの巣の中でもあの非常にたくさんの個体とコミュニケーションを取るものと、うん、そうでないもの、要するに情報のハブになってそうなものとそうでないものっていうのがやっぱりこう見えてくるんですよね、
はい、リーダー的な存在というか、
うん、で、うん、だから そうすると今度はその情報のハブになってるようなものを一匹を取り除いちゃうと、はい、その後じゃあその巣の中でのコミュニケーションってどういうふうに変わるのかなとかいうようなことも実はやって、ちょっと難しい話になっちゃった
から、いやいやいやいや、その後継者みたいなのが作られるのか生まれてくるのかみたいなことですよね。
そうですね、
うん、それはあの結論を言うと後継者が現れるんですか、
う
ん、
いやそれはね、今うちの大学院生がそういう研究をしているところ
です。あ、そうか、今やってんのか、うん、プロもやってることを我々もできるってことですね、うん、そうですね、まあ、観察という意味では、
うん、そうですね、だからあの少し大きめのアリだったら、うんうんうん、あの市販のペイントマーカーを使って、
はい、
あの色をつけることができる、
はい、
で、
はい、
あのまあ、5色ぐらいの色があって、うんうんうんうん、それの点の組み合わせで、はい、例えば数十匹のアリにちゃんと個体識別をすることができるんですね。
できますね、
うん、でそれを観察していくと、はい、今みたいなネットワークがもしかしたら見えてくるかもしれない。
種類によって、うん、そのコミュニケーションの盛んな種類と、うんうんうん、もっとシンプルな種類とがあったり
する、それもあるかもしれないですね。っていうのはその種類によってその、先ほどお話したその家族の大きさっていうのが違うんですよ。つまり一つの家族の中に何匹ぐらいの働きアリと女王がいるかっていうのも、はいはいはいはい、あの種によって違うんですね。でそうすると当然ながらその中での情報伝達のこの仕組みなんていう複雑性とかも変わってきそうじゃないですか。
はい、変わってきそうですね。
とかね、
うん、まあ、種類違うアリ同士を、うんうんうんまあ、別々に観察するとよく分かって面白いですよね、
うんうんうん、そうですよね、
うんうんうん、
でまあ、もしかするとそういう時にはあのちょっとあの住んでいる場所が違うようなもの、例えばあの、うん、と明るい草原に住んでいるものと、うんうん、例えば、はい、森林の中にで住んでるものとか、少しちょっと性質の違うようなものを比較するともしかしたら違いが見やすいかもしれないですね。
まず環境の違う場所同士から選んでみる、うんうん、そうすると
なんていうか生き様が違うかもしれないじゃないですか。
あ、生き様、うん、そりゃそうですよね、うん、まずだって餌を見つける環境や状況も明らかに違いますもんね。
であと今ちょっと餌っていうお話したのでちょうどいいキーワードですけれども、はいはい、飼育してる時でも例えば巣の外に出ていく個体っていうのが決まってんのかどうかだってその色で識別してたら分かりますよね。
いつも餌調達しに行くのこいつだなみたいな、うん、そうそうそう、おお、うん、確かに、
うん、で実際うちはあの引っ越し実験なんかもしてるんですね、
はい、
あのある巣にこう住まわせておいてしばらくしてからその巣をわざと壊してあげるんですね。それで少し質の違う巣、あのこれはねあの、植物の茎の中に巣を作るアリを使ってその研究してたんですけど、はい、そうするとストローに住まわせるんですね。で今度その巣を壊してあげて、はい、でそこに太さの違うストローだとか、はい、穴をたくさん開けて要するに壊れてるストローとそうでないストローとかこう置いて、はいはい、どっちを選択するか とか、ね、で今度そこにこのアリとよく喧嘩をする別の種類のアリを置いてあげて、うんうんうん、でそういう敵がいる時にどの巣を選ぶかっていうのをの選択性が変わるのか、つまり敵の近くにある質の良い巣を選ぶのか、はい、それとも遠くだけの質の悪い巣を選ぶのかとかね、はい、そんなようなこともやって
たり、そっか、アリにとっての優先順位がどっちかってことですよね。
そうそうそう、
敵がいようが何だろうが最高の住環境を選ぶのか、うんうんうんうん、やっぱり敵からは離れたいと思うのか、
うんうんうん、とかですね。はー、うん、だからそういう巣の中の観察もできるし、そこにこう餌だったり引っ越し先を与えることでどういう行動をするのかな、でそういう新しい環境を見つけ出す、そういう何ですかね、偵察隊になるような働きアリっていつも決まってんのかな、それともそうでないのかな、ね、そんなのもぜひ観察していただけると面白いかもしれないですね。
どれぐらい役割分担というか、まあ得意とする分野を持つのかどうかってことですよね。
であと、まあ、取り除くってことをよくやるんです僕ら、
誰かを、うん、あ、なるほど、ね、
そうすると偵察によく行くやつを取り除いたらどうなるのかなとか、
わちゃわちゃになるのかなとか、うん、盗撮が取れなくなったりするのかな、うんうん、はあ、以前私がその観察キットを使ってアリの観察をしてみた時にですね、うんまあ、順調に巣も作るしよく働くし、うん、なんならまあ死んでしまったアリを運んで避けて置いたりと か、うん、なんか埋めてみたりとかする行為を見てすごい面白いなと思ったんですけど、ある時をきっかけに働きアリが働かなくなるっていうですね、こうぐうたらした感じになっていくっていう現象が起こったんですけど、これはアリの性質としてはあり得ることなんですか？
まあ、いくつかの理由がありあると思うんですけれども、はいはい、まず一つはこうアリの巣の中にいるこう働きアリって、はい、ある意味その通常状態では、はい、必要以上の数がいるんですよ。
あ、なるほど、うん、なるほど。
で、なぜかっていうと、はい、餌って突然降ってくるじゃないですか。
はい。
うん、普段はね、例えば、うん、巣の外に突然なんかそこでセミが死んじゃった。はい、わあ、たくさんの餌がある。で、これはでも欲しいですよね。
はい、欲しいですね。
で、そうすると、たくさんの労働力がいるけれども、はい、そういう資源の供給っていうのが、まあ、予測不能だった場合に少し余剰の人員っていうのを、
なるほど、何、うん、かあった時のためっていうのをキープしとかないといけない、うん、
で例えば巣が壊されてすぐ復旧活動をしなきゃいけないって時にもやっぱりこれ必要ですよ
ね。
でもこいつらが用もないのに動き回ってたら、はい、エネルギー使うだけですよね。エネルギーはやっぱり外から取ってくる資源です、はいはいはい、元にエネルギーにしてるわけですから、はい、それは、まあ、無駄遣いしちゃいけないから、何もない時は、まあ、じっとしてるんです。
なるほど、省エネしてるわけだ、
うんうん、省エネしてるわけですね、
はい、
うん、まあ、それも理由の一つかもしれないし、はい、あとはね、やっぱりアリの行動ってちゃんと女王アリが いてっていう中で正常な活動をしてるんですね、うんうん、だから野外から働きアリばっかりを集めて飼育してるとだんだんですね、普通の行動をしなくなっちゃうっていうこともあるから、うん、まあ、いくつかの理由が組み合わさってるんだろうと思います。
そもそもだって女王アリのために働くんですもんね、
まあ、
アリにね。
そうですね、だから女王アリがどんどん新しいこう卵を産んで、それでその幼虫を世話する、
ね、はい、そうですよね。
でその世話する相手がいなかったらやっぱりなんかちょっと行動も変わってきちゃう。
そりゃそうですよ ね、まあ、人間に置き換えたら、うん、やることはねえなってことになりますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。
自分はなんとなく、まあ、うん、ほっといても餌降ってくるし、
うんうんうん、
アリって賢いんですね。
まあ、賢いというか、ね、外のからの刺激に対してこう反射をこうしていくわけだけど、その刺激が変わってきちゃう。でその外からの刺激には仲間の存在っていうのも当然あるわけですけども、そういうものが通常の生活とはちょっと違う風になってしまって、それが長く続いちゃうと、うん、その結果としてやっぱ行動も変わっちゃうっていうのですね。
これ例えばですよ、うん、アリの観察をすることで、うんうん、何が面白いって、その社会性を知ることですかね、やっぱり、うん、
まあ、やっぱり、うん、多くのアリの研究者はやっぱりその、はい、やっぱ社会性っていうキーワードですよね。
今この、まあ、10分ぐらいですかね、うん、お話を伺っただけでも、うん、いかに順応性の高い生き物かっていうことが分かりますよね、うんうん、
そうですね、うん、だからやっぱりそこは一つのその社会性を持ってるってことが、うん、そのアリの順応性を高めてるのかもしれないですよね。だからやっぱり単独性の生き物ではできないようなことができるようになってる、う
ん
う
ん、コミュニティを形成するかどうか、
うんうんうん、だから例えばですね、これはアマゾンで行われた研究なんですけれども、はいはい、ある地域に生息している動物の重さを全部測った時に、はい、 アリの占める割合っていうのが大体 10% ぐらいだったんですね。
ほう。
だからアリ一匹一匹とってもちっちゃいけれども、はい、数たくさんいる、うんうんうんうん、で哺乳類みたいな大きなねあの哺乳類なんていうのはあの1匹は大きいけど少ししかいない。だから体面積あたりの重さにするとアリは 10% でもあの、うん、と背骨を持っているいわゆる陸上脊椎動物っていうのはそれの4分の1ぐらいしかいないってことなんですね。でそうして、まあ、あのネット特に熱帯ですごく数的にもあの量としても多い生き物として、まあ、アリとかシロアリとかいうんですね、はい、シロアリも同じく 10% ぐらい、はい、だから社会性のこの昆虫アリとシロアリ2トップを合わせると全部で 20% 以上になるわけですね。
なるんだ、
うん、でそれはだから彼らがすごく成功してある意味成功している、ね、生き物だ。でそこの背景にはやっぱり社会性っていうのは一つ大きな、うんはいキーワードになってきてるんじゃないですかね。
これ世のなんていうんですかね、企業を預かるトップの方とか何かのリーダーをやってる方は観察してみると面白いかもしれないですよね。
まあ面白いことはいろいろあるでしょうね。まあでも一方で人間の社会と根本的に違うのは血縁関係をもとに出来上がっている単位で生活しているわけです。家族だったり非常に緊密な、はいはい、あの親戚同士だったりそういうものが一つの社会を形成している そ, そ,、ね、そこがちょっと人間の社会とは違うところかな。でもそれの比較からまた、ね、あの分かることっていうのももしかしてあるかもしれないし、
うん、別々のコロニー同士のアリを、うんうん、ある日一緒にしてみると、うん、うっかり仲良くなっちゃうこともあるんですか。
うん、まあ、ないとは言い切れないですね。いくつかの条件が重なるとですね。まあ、であとそういうあの、うん、と血縁関係が非常に低い、その、まあ、家族同士が融合するような性質を持っているアリも依はするんですよね。
おお、うん、なるほど、うん、うまくやってこうぜってことですね。
要するに、うん、お互いのその血縁の近さっていうのをちゃんと認識できないよ、
うんうんうん、
でそれはそういう認識をしなくなっている理由がきっとあるはずなんです。
その人たち
は、
うん、きっと、
うん、た
ちには、
うんうんうん、それはなぜかっていうと例外的なことだから。で例外的なことになるそれなりのきっと理由があるんですよね、
はいはいはい、これ日々つけてくといろいろ面白いんだろうな、うんうんうん、ぜひ皆さん、私実はあのそれやった時に一番最初に苦労したのはアリを見つけることだったんで、
うんうん、
まとまったアリを捕まえる時にあれそういえばどこ行けばちゃんといるんだろうかっていうところから、うんうんうんあの自分の生活を見直すことになるので、
う
ん
そうですね、
結構公園にいきなりポッと行ったからってすぐに見つかるかっていうと意外と見つからないこともありますから、
うんうん、
ぜひそれもやってみてほしいです ね,
そうですね。
これ先生が研究してらっしゃるその、うんまあ、アリのコミュニティを見せたりする機会もあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんか学校の、うん、そうそうそう、それこそ説明会だったりとか学祭だったりとかで、うん、あの展示をしてくださるそうで、
うんうん、
近々だ と,、8月19日これ土曜日です ね,
土 曜, 日ですね
土曜日に、うん、首都大学東京南大沢キャンパスでの大学説明会がありまして、
うんうんうん、
そこで展示がある、
うん、そうなんですよ、はい、今なんか大学説明会ってすごくあの大学にとって大きなイベントで、うん、それであの受験を考えてる学生さんだけじゃなくって、はいはいはい、その家族連れで皆さん訪れるんですね、
はい、
でなのであのこの学祭っていうのはそういう意味であの宣伝も兼ねてるんですよ、ね、
なるほど。
だから、はい、あのもうぜひねあの来てほしいですね、
はい
うん、でそしたらそのうちの研究室ではそういう今あの実際に飼育しているアリをお見せすることもできます、うんうん、しかもなかなかマニアックなアリをあのうちでは飼育してますので。
マニアックなアリってどうなんだろう。めっちゃ興味ある、
うんね、言葉でなかなかうまく説明できないの で, で、ね、ぜひ本物を、ねうん、見に来てほしいです ね,
ですね。これ近いのは8月19日、ね
うん、そうですね。
あと、11月3日ちょっと先なんですけどそこで学祭があって、うん、そこでも同じように展示というのは行われるそうなの で,、うんでねうん、ぜひ興味がある方は見に行ってみてください。そして実は気軽に始められる、うん、とても大きな、
うん
観察対象だと思うの で,
そうです、ね
ね、身近でね、
うん、
ぜひいろんなことが学べると思いますので、うん、アリを観察してみてください。矢部さんめっちゃ面白かったです。
あそうですか。
すごく勉強になりました。またぜひあのアリ企画やってもいいですか、
うん、あそうですね。
その時にもっともっと詳しい話をぜひ教えてください。
はいはい、
ぜひよろしくお願いします。今日は江口克之さんをお招きしました、うん、どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。